ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、フリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮地文子です。さて、今回のコメンテーターさんは、
はい、京都NPOセンターの真鍋です。
はい、真鍋さん、お願いします。秋になりましたよ。
はい、なりましたね。
なりましたよ。なんか真鍋さんといえばってなんか思いつくことがあって、
ほうほう、
大学時代どうされてたのかなとかちょっと思ったりするんですけど。
お大学、そうですね、僕立命館大学に、はいはい、通っていまして、はい、結構まあ、近辺に住んでたんですけど、まあ、なんか結構うろうろしてたなと思いますね。 あの辺り、はい、結構嵐山に夜中に、
はい、夜中に
散歩に出かけたりとか、なんか結構京都を満喫してた学生生活だったかもしれない。
あの辺なんか散歩良さそうですね、
うんうんうん、結構のんびりした、
じゃあ結構詳しいですね。
はい、
今日のゲストさんはそのあたりで楽しそうなことをされている方をお迎えしてますよね、
はい、
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはパムプロジェクトより代表の佐野文恵さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい可愛いですね、名前が。
パムプロジェクト、
はい、
ありがとうございます。
どんなところからつけたんですか、これ。
ファミリーアートマーケットの頭文字から取って、はい、ファムですね、でプロジェクト
をつけました、はい、いつ頃始まったんですか。
いつだったか去年もう1年経ってます。5月、
はいはい
はい、去年の5月です。はい、
そうなんですね、はい、すいません。いえいえいえ、さっきね、場所詳しいですかって聞きましたけどね。場所がちょうど立命館近いんですよね。
そうです。はい、ファムプロジェクトの、うん、まあ、事務所としているところが、うんうん、はい、私が日頃働いているというか経営している、はい、ホームというカフェを、はい、事務所としてメンバーで活動しています。
はい、はい、実は今日スタジオにね、インターンの上島君もいらっしゃるんですけども。
はい、立命館大学から来ました、上島と言います。
紹介遅くなりました。
遅くなりましたね。
そういえば上島くんはホームっていうカフェはご存知でしたか。
いや、存じ上げなかったです。
ああ、そうなんですね。
申し訳ないです。もっとお散歩しますね。
ね、はい、ちなみに真鍋さんいらっしゃった時は。
僕がまだ学生の時はまだお店なかったですね。
そっかそっか、はい、そっか、はい、あったら多分ね、絶対
もう入り浸ってましたね。
そうですね、ぜひ取り込みたい存在でありました。
そんな感じなんです
ね。はい、
なんか可愛いお店なんですね。
そうですね、まあ、はい、お子様、小さなお子様連れでも来ていただけるように、あ、はいはい、まあ、内装はすごく畳があったりだとか、まあ、白を基調にした優しい感じになってますね、はい、
畳のところと、まあ、テーブルもあって、
そうですね、はい、
くつろげますし、
そうですね、はい、大きな窓が南側かな、うんうん、にあるんですけど、そこからは嵐電がとてもよく見えて、はい、
いいですね。
評判いただいてます、
うん、は
い、
じゃあお茶しながらのんびり電車眺めるっていう。
そうです ね、はい、
うん、
そんな感じです、
ね、お散歩がてらいいですよね、
うんうん、そうですね、
まあ、プロジェクトの本拠地なので、後ほど場所もね、詳しく教えていただこうかなと思いますけども、
はい、
うん、さてさてね、ファミリーアーターのマーケットなんですけど、はい、どんな活動をされてるんでしょうか。
まあ日日の市というマーケットイベントを年に2回企画しておりまして、はい、うんうん、はい、でこの日日の市っていうのはテーマとしては家族で楽しむマーケットでして、
はい、
でまたその主要のメンバー、ファムプロジェクトのメンバーが、はい、まあ あの生活圏が京都の西エリアにありますので、まあ、西をもっと盛り上げてにぎわいのある町にしたいと、あと、まあ、いろんな人のつながりもできるようにつながいいご縁がつながって広がる町にしたい、住みよい町にしたいよねっていう思いで、はい、あのしてるマーケットイベントです。
それで立ち上がったわけですね。メンバーさんって今どんな方が何人ぐらいいらっしゃるんですか？
お客さんですか？
メンバーさん、
メンバーさん、はい、メンバーは、まあ、みんなそれぞれ、自分で働職業を持っている、はい、働いているものが多いですけど、まあ、中にはボタニカルデザイナーをしているカノン、カノンという、まあ、あのドライフラワーを扱ってスワッグを作るだとか、そういうお仕事をされている方と、あと結び目っていうあのオンラインの文具ショップがあるんですけれども、すごくセレクトがおしゃれでセンスがいいんですね。ですごく評判のいい文具屋さんだったりとか、あとは木版の職人さん、すり師さんだったりとか、ね、いろいろですよ。あとエレクトーンの先生だったりとか、なんかまあいろいろライターさんだったりとか、まあ、カフェの店員さんで手先が器用な刺し子をされてる方だったりとか、はい、みんななんかそれぞれ楽しく、はい、
ね、どうやってつながるんですか、その人たちは。
気になります。
あ、でもありがたいことに、あの、まあ、カフェに来ていただいたりとか、なんか自然になんか引き合ったメンバーなのかなっていう感じがしますね。はい、
不思議、
ね、不思議ですけど、ね、ありがたいご縁です。はい、
このファムプロジェクトの名前って誰が決めたんですか？
誰ってちょっと覚えてないんですけど、みんなでギャーギャー言いながら、これでいいよねみたいな、これがいいんじゃないみたいな感じで、はい、そうですね。
じゃあ会議の様子もそんな感じなんですね。こう仲良く話してて、
そうですね、すぐ脱線します。
楽しそうですね。
まあ、それぞれみんなあの家族がいたり家庭があったりっていうので、まあ、突然お産の話になったりとか、それが中で決めなあかんこと全然決まらへんみたいな、まあ、そういうのもありますけど、はい、あの決めるとこは決めてますけど ね、
まあ、でもそういう場もいり
ますよ。そういう感じ、緩いですけど、はい、でもなんか仲良くやってます、
ね。いいですね。まあ、それぐらいくつろげる場所にもなってるってことですよね。はい、なかなかこう女性で仕事してて、で出すところなかったりしますもん。
ああ、そうですね。
ね、そういう貴重な場でもあるのかなとちょっと想像したりしますけど、
うんうん、そうですね、なんか、うん、みんな自由に、はい、やってますね。
さんさんも自由な感じしますもんね。
そうですね、なんかよく言われます。なんか、はい、よく言われますよ。
これもこうね、西エリアを元気にしたいぞっていうのと、とね、あのそれ以外にも立ち上げたきっかけというか考え方とかあったんですよね。
まあ、そうですね、まあ、偶然にもその運営メンバーがみんな仕事をしながら、それぞれ家庭があって子育て中の母が多いんですね。そうじゃない方もいらっしゃるんですけれども、で、まあ、なんかそう仕事と子育てっていうのは、まあ、なんかこう対極するようなっていうかイメージがやっぱりあるんですが、そうではなく、なんか一緒にもっとなんかこう子育てしながら、まあ、なんていうか仕事で日々の生活があって、例えば急に子供が体調崩したりとかっていうのはもうごくごく自然な流れであって、でそれに寄り添ったような働き方がちょっと発信できたらいいですよね。そういうスタイル、私たちはこんな風に働いてるんですっていう一種のスタイルが私たちの活動を通してこうなんか発信できたらいいですねっていうところから、一応みんな心が一致してあの活動してるメンバーなんですけど、
これもあの佐野さん自身の体験も、
まあ、そうですね、はい、まあ、外に勤めてたんですけど、はい、まあ、その時からまあ子供が、まあ、急な熱を出したらやっぱり誰かに頼まないといけなかったりする。ですごい、まあ、ちょっと申し訳ないなって、まあ、確かに職場にはちょっとね、迷惑をかけたりとかしてるので、でもこのなんか申し訳ないなって思う気持ちって どうなんだ本当だろうかっていうか、ね、うん、かその自分の生き方っていうか、ある種の生き方の中で、はい、って疑問視した時に、あ、そうじゃなくてもいいんじゃないって、もっと寛容にというか、もっとなんか楽に自由に働けて、そういう温かい目っていうのはやっぱりいろんな人にも向けられるし、なんかみんな楽しくなるんじゃないかなと思って、
みんなにとっても優しいところ
ですよね。
で、日日の位置ってすごい可愛いですけど、ね、日々の位置って書いて日日の位置ですね。
はい、そうです、はい、日日の位置、
これも前にちょっと名前がありますね、
うん、そうですね、はい、家族で楽しむマーケットですかね、はい、うん、いろんなあの手作り市とかマーケットイベントって京都いっぱいあるんですけど、なかなかその家族で行っても、そのお母さんとかお父さんとか真剣に見るけれど、その間に子供がどっか行っちゃってわーみたいな、全然ゆっくり見れへんかったわみたいなのがあってあるので、そういう問題点っていうか、そういうなんか問題を解決したいというか、もっとなんかみんなで楽しみながらお買い物ができて、みんなでこのマーケットイベントを楽しめる、小さい子も含めて、そういうイベントにしたいなっていう思いがあって、で、まあ、日日っていうのは日々の位置と書いて日日なんですけど、これもあの小さい子ってこう2つ続く言葉、何があるだろう、
そうです、
ポンポンポンとか、まあ、ちょっとちょっとパッと出てこないんですけど、ワンワンとかか、ワンワンブーブーニャーニャーみたいなので覚えやすいかなっていうので、みんなでちょっと考えて日日にしようって、はい、
優しいですね、音も可愛い
、ね、お認識、認知いただけたら嬉しいですね、はい、
で、もうじき3回目を迎えるということなんですけど、
はい、
いろいろその辺のね、まあ、これまで2回の様子だったりとか、ちょっと今ね決まってることとかを後半にお伺いしていこうかなと思うんですが、ここで1曲音楽をお届けしましょうか。 The Beatles Let It Be。本日のゲストはファムプロジェクトより代表佐野文恵さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
日日の位置が楽しそうですね。
楽しいですよ、
ね、まあでも真鍋さん、はい、そして上島君も、はい、楽しいイベントって大変ですよね。なんかするって大変ですよね、準備からね。
みんななんかげっそりしてますね、マジか。
何があったの？その件もぜひとも、
ね、なんか決めたりとか、
ね、はいはい、
準備で、
ね、あの大きく他のイベントと違うところがあってね、オープニングでも話していただいてましたけど、その辺の苦労話やっぱりありますか？お子さん連れでも OK、 ファミリーでも OK っていう場合って。
そうですね、まあやっぱりそのまあ、その運営のメンバーとか出店者さん、いただいてる出店者さんだとか、まあお子様ってやっぱりこう自分の興味のままに動くので、そう、まあお母さんたちの目が離れてしまう時もあるので、そういうのをカバーするようにボランティアさんにお子さんの動き注意してくださいねって言ったりだとか、飛び出さないように見ててくださいとか、そういうのは共通 の、 そのイベントを盛り上げるメンバーで、はい、持ったりしてますし、こういうことですかね。でもこの前の第1回 の、 その日日の市ボリューム1の時はちょうど台風、大型台風チャーミーが到来するみたいな、
可愛くないわ
名前可愛いんです、ね、チャーミーが来る、チャーミーが来るみたいになって、みんなでどうしようってなって、はい、もう一回延期しましょうってなったりして、
1回目はでもなんとかそれでも開催はできたわけですね。
そうですね、違う日に日をずらして、はいはい、しましたけれども、はい、
1回目で何かこうここもっとこうしたらよかったななんて気づきありました？
まあ、もうそれだらけなんですけど、はい、気づき、はい、
ね、 荷物を買ったりとかね、うん、やっぱり
チラシをもっと早く吸ったらよかったとか、はい、そういうことですね。うん、やっぱりみんなだからなんていうかな、まあ、運営メンバーみんなそうなんですけど、やっぱりこのイベント立ち上げるんですけどそればっかりにできなくて、はい、みんなそれぞれ仕事があって、で家に帰ったら、まあ、ちっちゃいのがうろうろしてたりすることもあるので、そう決めないといけないこととかあっても、こうなんか子供と一緒に寝てしまったら、うん、気づいたら朝がみたいなのが何日かあったりとか、はい、みんなしたりしてちょっと遅れたりもするんです、
でもこう、ね、
まあ、でもなんとか、
うん、なんとか作り上げてらっしゃるわけですよ。
はい、なんとか、はい、まあ、締める人がいるからです、ね、はい、私じゃないです、
あれ
私じゃない、はい、はい、ちゃんとしっかりしたメンバー、他のメンバーがしっかりしてるの で、ね、
あらあら
使ってます、私言うだけ、ごめんなさい
じゃあ代表には今日しっかりと告知をしてっていただきましょうか。
そうですね、喋るのは、はい、まあまあ得意かな、はい、
じゃあ第3回の告知を今決まっていることを教えていただいていいですか。
はい、まあ、出展者さんはこれからちょっと募集をするので、はい、まだ詳しくは決まってないんですけど、まあ、マーケットイベントとは同時進行で、うん、はい、あの私が日頃あのカフェホームというのをしてるんですけど、そこが第二会場としてあのワークショップ会場、はい、親子で楽しむワークショップ会場になっております、はい、で、まあ、あの学びの部屋っていうんですけど、そこで一応予定として決まっているのが、はい、あの3つございまして、はい、あの明神寺の大王院さんの住職さんに来ていただいて親子座禅のワークショップだったり、せっかくね近くに明神寺とか寺社仏閣が多いのでそういう体験していただきたいということで、
いいですね、
はい、いただくとか、あと、まあ、私自身なんですけど、私が講師となるんですけど、おにぎりを作ろうワークショップ、はい、ですね、はい、あの思い思いにおにぎり握っていただいて、で一応お米はあのそれもあの地域のあの小室の吉村さんっていう、あの八百屋さんがあるんですね、地産地消というか京北の美味しいお野菜をいつも分けてくださるお野菜屋さんなんですけど、そこの方にいつもお願いしてるうちで出してる京北の無農薬のお米を使っておにぎりをみんなで握ってみようというもので、ともう3つ目が林業女子会アット京都さんのによる木工教室福笑いというのを一応企画してますね、はい、
面白そうですね、
なんかまあみんな楽、ね、子供さんと親子で、うん、あの楽しんでいただけるように、はい、頑張ろうかなと思ってます、
はい、これは、第2会場の方ですね、
はい、第2会場ですね、
じゃあいつどこに行ったら参加できますか。
これですか、
はい、
10月の22日、はい、火曜日祝日が日日の一の開催の日なんですよ、はい、でこの先ほどあの宣伝あて 言わせていただいたワークショップは、はい、その私カフェの会場なので、はい、龍安寺駅京福北野線の龍安寺駅下車すぐのカフェホームです。
カフェホームですね、はい、そちらで、
はい、
一応ね日程としては10月22日、
はいはい、
時間は何時から何時でしょう。
これまだちょっとちゃんと決まってないかもしれないですけど、
は
い
は
い、
じゃあ後々また ね、はいはい、公開していただくということ で、第2会場はカフェホームさんなんですけど、はい、
メイン会場が
そうです、
はい、
メインどこでしょう。
メイン会場は谷口の森児童公園っていう、はい、これもまたローカルな公園なんですけど小さい、はい、あの京福のその龍安寺駅下車すぐの小さな公園です、
はい、公園に、
はい、
じゃあもうその辺が当日はにぎわってるから。
そうですね、はい、
真鍋さんいつも割と静かなんですか場所としては。
そうですね、場所としては、うん、静かですね、もう地域の方がこちらちら歩いてるぐらいの感じの場所かな、
うんうんうん、
最近でも外国のお客さん多いかな、うん、多くなりました、うん、はい、
ね、お店もなんかチーズケーキとかオープン
してるから。そうなんですよ、うん、はい、もう有名な、はい、うん、Q さんって言っていいのかしら言っていいと思うんですけど、はい、
大丈夫、
行列ができる美味しいチーズケーキ屋さんも龍安寺商店街内にできました、
そうなんですね、
はい、うん、どんどん、はい、ね、来てますね、
本当です、
龍安寺商店街来てます、
これからやばいですよね、
う
ん、はい、
そうです、
はい、すごいことになると思いますので、
ね、はい、今ね多分これを聞いてるとそん な楽しそうだったらなんかしたいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、
そうね、右京区ってそういう意味ですっごく穴場だと思うんですよ ね、うんうん、ね、 そ、 すね、その西エリアっていうか、うん、まだまだ開拓の余地あるというか、ね、もっと盛り上げる可能性をいっぱい秘めている地域だなって思っています。
そんなことを一緒にしてくれる人はいりますかいりませんか。
もういっぱい欲しいんですけど
そうですよね、
はい、運営メンバー大募集中なんです、
う
ん、
ね、そうですよね、はい、運営メンバーさんにボランティアで何かしてくださる
って
ね、
はい、
近くに立命館大学もありますから。
そうです立命生、
はいはい、頼りにしてます。
はい、ぜひぜひ
吉島くんですね、
はい、分かってください。
吉島くん
でも卒業しちゃうんですよね。
そうですね、僕今年で卒業しちゃうんですけど、ただ立命館というあのキャンパス内に子供が好きな人が集まる学部があったりするので、そこで声をかけてみたりしても。
絶対してください。
あ、分かりました
お願いします。
どんどん広げていきましょう。信用
してます。約束します。
録音されてしまいました
が、もう永久に残っちゃう
ね。そうですね、はい
ね、じゃあそちらルートでない方、一般の方でね、あの聞いている方でどこに問い合わせしたらいいでしょうか。
はい、はい、そうですね、一応事務所としては私のカフェになっておりますので、はい、電話もうアナログで、はい、電話がいいっていう方は、
はい、
あの電話番号って、はい、075-432-7537、はい、あのホームですって言います。ファームプロジェクトですとは言いません。1日の1ですとも言いませんけど、はい、ホームですと言いますけれども、あのなんかラジオ聞きましたとか言ってくださったら、うんうんうんうん、はい、
この辺は対応してくださいますよね、
はいはい、
営業時間ちなみにおっしゃっていただいて、あの違う時間にかけていただいてもしかして出れない可能性もありますよ ね、 ね、
はい、一応予定なんですけど、はい、すいませんこんな感じ不定休なんですね、
はい、
でも日曜日は休みが多いです、
はい、
で10時から5時が営業、うんうん、あ10時じゃないごめんなさい、はい、間違えた11時半、
はい、11時半、分かりました、はい、お昼前から、はい、大体まあお昼以降かけていただいたら大丈夫かなという、
そうですね、はい、でも出ます、ね、はい、はい、
では電話の方そちらまで、
はい、
詳しい情報を SNS でも発信されてますよね。
はい、してます。インスタグラムやツイッターで、うん、これ日日京都なんですけど、はいはい、アットマーク日日京都、
アットマークでローマ字で日日京都、は
い、NITI の下ハイフン、
はいはい、
で京都、
京都
ですね、それ全部あのローマ字です。
はい、で調べていただいたら出てくるかなと。まあ、これ聞いていただいた方でね、うん、後ほどブログなんかにも情報載せると思うので、うんうん、そちらからもぜひぜひチェックしてみてください。さて今日は佐野さんいかがでしたか。
あ楽しい
楽しかったです。
よかった、なんか、はい、すいません、なんか喋ってるだけでごめんなさい
そのためにお越しいただい
たねえ、なんかちゃんとできたかしら、ね、はい、
とじゃあ10月の22日ですね、
はい、
これ聞いていただいたら、まあ、すぐに祝日ぜひぜひちょっとランデン乗っていただいて。
そうですね、ぜひランデンもすごく平和な可愛い電車ですよね、うんうん、
本当に
片言片言 ね、うん、一両編成で、
うん、
お散歩にもぴったりです。
そうですね、
はい、今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。